聖書をお読みいたします。ガラテアの2章11節から16節をお読みいたします。
Today's reading is Galatians chapter 2 verses 11 to 16. If you are an English speaker, there are manuscripts in the back, and also if you at the sermon title, we have a QR code where you can download the manuscript as well.
ではお読みいたします。2章11節から16節。ところがケファがアンティオキアに来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。ケファはある人たちがヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人たちが来ると割礼派の人々を忘れて異邦人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでその偽りの行動に引き込まれてしまいました。彼らが福音の真に向かってまっすぐに歩んでいないを見て、私は皆の面前でケファでこう言いました。あなた自身ユダヤ人でありながらも、ユダヤ人ではなく異邦人のように生活しているのならば、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強いるのですか。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰も律法を行うことによって義と認められないからです。この箇所から私たちは義と認められる恵みというメッセージをお聞きします。教師候補者にメッセージをお願いしたいと思います。
お祈りをいたします。聖なる神様、私たちは人生を生きていて、今ここに集められあなたに聞こうとしています。どうか私たちがあなたに集中することができますように、聞き従う心をお与えください。聖霊様、あなたの光で私たちを明るく照らしてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。私たちの教会は礼拝後に残って交わりを楽しむ方や、午後のスモールグループやクラスに参加される方がたくさんいらっしゃいます。いいことです。今日もこの後インターナショナルポットラックがあります。良い交わりが与えられますように。古代のキリストの教会も礼拝が終わったら食卓の交わりがありました。先ほどお読みしたガラテア人への手紙も、ある日のアンティオキア教会での食卓の交わりの時のお話でした。本日はこの箇所から次の3つのことを共に考えたいと願います。1つ目はペテロの離脱です。アンティオキアを訪れたペテロとその時に起こったことを見てみましょう。2つ目はパウロによる抗議です。パウロはペテロに抗議をしたとありますが、なぜ抗議したのかを、その内容を確認します。3つ目は血筋を超える恵みです。ここでは義と認められる恵みについて学びます。1つ目は、ペテロの離脱、2つ目はパウロによる抗議、3つ目は血筋を超える恵みです。まず1つ目のポイントはペテロの離脱です、離脱って、逸脱とか罪を犯したっていうふうに言ってもいいかもしれないんですけれども、前回のガラテア人への手紙の説教は2章10節まででした。エルサレムでの会議の様子とそこで決まったことについて学びました。パウロとエルサレムに集まった教会のリーダーたちの福音理解の一致を私たちも確認しました。どんな理解でしたか。人の救いには律法の遵守が求められていないということです。エルサレム会議では律法を守らないと救われないと主張していたユダヤ主義者たち、律法主義者っていうふうにも言えるかもしれませんの主張が排斥 されました。11節からはこの会議が終わった後の、まあ、日の話です。11節、ところがっていう言葉から始まります。不穏な雰囲気をまたしますね。これから10節までの内容と、まあ、反するというか違う何かが起こったっていうのを教えてくれます。当時パウロとバルナバはアンティオキアにいました。そこにケファ、これはシモンペテロの使徒ペテロのことですね。ペテロが訪問してきたといいます。その理由については特に記されていませんが、12節には共に食事をしたとあります。先ほども少し話しましたが、新約聖書の他の箇所にもあるように、古代の教会、当時の教会は集まった後に一緒に食事をしていました。ペテロが参加した食事も礼拝の後の食事会だったのかもしれません。自分たちの教会を訪問してくれた使徒ペテロを囲んで、教会のみんなでこう歓迎と喜びを持ってこう食事をする情景が想像できます。アンティオキアという場所はエルサレムからヨーロッパに向かって北に遠く離れた場所です。今でいうとトルコの南の方、まあ、シリアの近くなんですけれども、当時はローマ帝国で、まあ、3番目に大きな都市だったとも言われます。教会員のうちに多くの人が、まあ、ユダヤ人ではない、いわゆる異邦人だったと思われます。12節を見ると、食事をしているペテロの近くにヤコブのところからある人たちが来たと言います。これどんな人たちですか？ガラテア人への手紙の文脈から、ヤコブの指示によって送られた人たちではないと思われます。この人たちをこうペテロがどのようにこう接するかによって分かります。おそらくこれはヤコブが指導的な立場にあったエルサレム教会から来たある人たちだったということでしょう。彼らが来るとペテロは静かに席を移動しました。さっきまではアンティオキア教会のユダヤ人ではない人たちと一緒に食べていたのに、ユダヤ人たちのところに行って食べ始めました。ペテロがこのような行動を取ったのはどうしてですか？ここには律法の理解、律法を遵守する問題が関わっています。ユダヤ人は異邦人と共に食事をしませんでした。その理由の一つは律法の清さと汚れの問題でした。神様は当時イスラエルが食べてもいい清いものと食べてはならない汚れたものを定められました。清くない食べ物を食べるとその人は汚れます。異邦人は律法とは関係なく食べたり飲んだりしていたので、同じ食卓で提供されるものの中には律法では汚れたものとされる食べ物も当然あります。それを食べる人は汚れていると思われました。ですからユダヤ人は異邦人とは食べたくないと考えていました。また人間の手で定められたものではない、定められた、神様が定めたものではない宗教的な伝統も考えられます。ユダヤ宗教は律法を守ることによって救いを獲得しようとします。ユダヤ宗教の教師たちはこの律法を解釈して人々に説明する方法としてさまざまなルールを創作しました。このルールは際限なく拡大していって、神様が定めた律法の精神とは異なるものになっていきました。例えばユダヤ人は食事の前に手を、自分を清めるために手を洗う風習がありました。これは今では当たり前ですよね。私たちこう手をきれいにしたい、衛生上の問題で私たちは手を洗ってるんですけど、彼らは違いました。外出している間、異邦人によって自分が汚れたのではないかと思ったからです。それで手を水で洗うと清くなるとこう考えました。それでルールを決めたんですね。イエス様はこれに対して何と言われましたか？この 長老たちの言い伝え、宗教的な伝統です。これを守ることは神の戒めを破ることであり、神の言葉を無にする偽善だとお叱りになりました。ペテロがアンティオキアの教会員たちと食べていて席を移動したのは、ユダヤ人たちの中にあった今説明したこれらの思想のためでした。エルサレムから来た人たちは実は割礼派だったとあります。つまりクリスチャンでも律法を守り割礼を受けなければ救われないと主張するこの人たちもユダヤ主義者、律法主義者たちでした。12節はペテロは彼らを恐れたと書いています。どうして恐れていましたか？割礼派の人たちはエルサレムに帰り、アンティオキアで異邦人と食事をしたペテロ自分の姿を報告するのではないか。するとエルサレム教会にいる割礼派、ユダヤ主義者、律法主義者たちが騒ぎ出して、その非難の矢面にペテロ自分は立たされるかもしれない、教会内の評判が落ちるかもしれない。ペテロはおそらくこれを恐れていました。ここで2つ目のポイントに移ります。2つ目のポイントはパウロによる抗議です。13節です。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動を取り、バルナバまでその偽りの行動に引き込まれてしまいました。食事の場にいた他のユダヤ人クリスチャンたちもペテロの行動を見ました。ペテロが席を移動するので彼らも同じようにユダヤ人だけの席に移動しました。その中にはパウロと共に福音のためにユダヤ主義者たちと戦ったバルナバも含まれていました。皆がペテロの行動を見て誘惑されてしまいました。パウロはこれを見てペテロがしたことは明確に罪であると指摘しなければならないと感じました。そして11節にあった通り面と向かってペテロに抗議しました。この抗議という言葉はパウロがみんなの面前でペテロに対して敵対または抵抗対抗したことを意味します。でも食事中に席を移動することはそんなに大事なんでしょうか？ペテロがしたことは明らかにユダヤ主義者たちを恐れたための行動でした。これはユダヤ主義者たちが喜ぶことです。律法主義者、ユダヤ主義者たちの主張は先のエルサレム会議で排斥されました。しかしペテロはユダヤ主義者たちに屈服しました。ペテロの行動はエルサレム会議でなされた決定を覆すようなものだったからです。また使徒であり教会の指導者であるペテロの行動を見た他のユダヤ人たちがペテロに倣って間違った行動を取りましたね。霊的なリーダーシップの問題でもあります。ですからパウロはあえて公の面前でペテロに抗議しました。公における過ちは私的にではなく公に公的に取り扱われるべきです。ペテロはエルサレム会議で公になされた教会の決定を破りました。使徒であっても誰であっても合法的な教会の法、教会のルールを破ったなら牽制されなければなりません。ここでは教会の会議によって教会法が合法的に正しく定められたなら教会はそれに従い互いに牽制するという教会における長老政治の大事な原理が現れています。だからパウロは公の面前でペテロに抗議することを選びました。13節には本心を偽った行動を取りとあります。ペテロこんなことをしていますが自分の 本心と違う行動を取ったということなんですけれども、これどういうことですか。ペテロは割礼派を恐れて異邦人と食べていた席からユダヤ人だけの席に移りました。ペテロはこういう行動をしながらも、自分のしたことは、ペテロがしたことは、ペテロ自分の信念とは異なることを知っていたということです。ペテロは本当の自分を隠して行動しました。どうしてこう言えるのでしょうか。聖書のいくつかの証言がこれを裏付けます。まずペテロは他の11人の弟子たちと一緒にイエス様と3年間寝食を共にして、イエス様から直接教えられましたね。イエス様は地上におられる間、明確にすべての食物を清いとされました。また救いは人種によるのではなく、主ご自身に信頼する者に与えられると教えました。主はすべての国の人を招かれます。ペテロは人を救うのは信仰だというのを、これらすべてを主イエスから直接教えられました。またコルネリウスへの伝道もありましたね。神様はヤッハで家の屋上で敷布の籠を垂らして、その中に清くない食べ物がいっぱいあったんですけれども、獣がいっぱいあったんですけれども、取って食べなさいと言いました。この幻から神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならないことを神様はペテロに教えました。ペテロはこれを理解して異邦人であるコルネリウスのお家に行って、コルネリウスとその家に集まった人々に福音を伝えました。ペテロは彼らと交わり、一緒に食事もしました。またコルネリウスの家に行って福音を伝えたことを非難する兄弟たちに対して、神様がなされたことの次第を力強く弁論しました。もっともペテロはアンティオキアに来てアンティオキアの教会員たちと一緒に食事していましたね。ペテロの本心が立法主義者、ユダヤ主義者たちのそれとは異なることはよく現れています。だからこそこのペテロの取った偽善は非難されなければなりません。14節によるとパウロはペテロとペテロに同調した人々の行動を福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいないものだと思いました。ペテロの取った行動は教会の中で全ての人を一つにする主イエスの福音の真理にではなく、分裂や分派を生むものだったと思ったということです。そしてパウロはペテロに面と向かってこう言いました。ペテロ、あなたはユダヤ人でありながら異邦人のように生きているじゃありませんか。しかしなぜ今になって異邦人の信徒たちにユダヤ人のように振る舞いなさいと言うのですか。つまりペテロが席を移動したということは、ユダヤ出身ではない教会員たちに対して、私ペテロと交われたければあなたたちもユダヤ人のようになって律法を守りなさい、そうでなければ私と交わることはできませんと言ったようなものだということです。これは明らかに福音の真理に反することです。最後3つ目のポイントは血筋を超える恵みです。15節からパウロは話す相手をペテロからこの手紙を読んでいるミナへと広げていきます。私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありません。この言葉は一見ユダヤ人を持ち上げて異邦人を蔑むように聞こえるかもしれませんが、実はそうじゃないです。続く16節と合わせて読むとパウロの意図をより鮮明に把握することができます。 確かにパウロとペテロは生まれながらのユダヤ人です。当時の教会のユダヤ主義者たち、割礼派、律法主義者たちは自らはユダヤ出身であって律法を守っていることをプライドのように感じていたことでしょう。だからユダヤ出身ではない人たちを異邦人のような罪人と侮蔑するような言葉で呼んでいたものだと思われます。これに対して16節はこう教えます。イエス様はユダヤ出身かどうか、律法を一生懸命守ったかどうかをご覧になっているわけではありません。人の救いにはこれらの条件は無益です。ユダヤ人も異邦人もありません。ここからは16節を3つの段落に分けて見てみましょう。16節の前半です。しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。16節は人はキリストイエスを信じることによって義と認められると言います。ここで私たちは義と認められる、義人について少し考えたいと思います。人はどうして義と認められなければならないんですか？それは人間にとって義と認められることはなくてはならないものだからです。人が地上にいる間に経験する貧しさや痛み、苦しみ、不安、恐怖はすべて一時的なものです。人間には一度死ぬことは定まっています。しかし一方で人間は永遠な存在です。肉体が死んで終わりではありません。死後の裁き、作り主である全能の神の恐ろしい裁きが待っています。人は皆死後に神様の大法廷に立たされます。ですから人間はこの神様の裁きを免れる道を探らなければなりません。この裁きの前に私たちの助けはどこにありますか？信仰者の助けは主イエスにあります。キリストが私の代わりに神様の言葉にすべて従う人生を生きてくださいました。キリストが私のすべてを、罪を背負い、私の代わりに十字架にかけられて死んで葬られ、3日目の朝によみがえられました。このイエス様が地上におられる間になされた贖いの働きが私のためであると信じる者にはイエス様の義が与えられます。イエス様が神様から受けられた義が私に与えられます。私の罪はすべて十字架上の主イエスに移されて、主イエスの義は私に移されました。ですからもはや神様は罪人である私を見るのではなくて、キリストイエスの義を通して私を見てくださいます。人がイエス様を信じるとき、その人は義と認められます。このほかに神様の法廷で義と認められる方法は与えられていません。続けて16節の中盤でパウロはこう強調します。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。この世の多くの人は自分の正しさ、自分の義を表すためにさまざまな活動をしてきました、しています。ある者は勤勉誠実によって、またある者は禁欲や修行、自己犠牲、免罪符などによって自分のできているところを誇示しようとしました。近代に入ってからはヒューマニズム、政治的なムーブメントなどで自分の善、自分の正しさ、義を表そうとしました。ユダヤ人は何をしましたか？ 律法を守ろうとしました。律法を完璧に守ることによって神様から義を救いを獲得しようとしました。彼らが割礼や食物の掟に執着したのも律法を守って義を手に入れたかったからです。しかしキリスト者ではない、キリストにではない義を求めた人は誰も義を獲得することができませんでした。パウロはさらに強調します。16節の後半です。というのは憎なる者は誰も律法を行うことによって義と認められないからです。罪ある人間は誰もが何をしても聖なる神様の絶対的な義の基準に達することはできません。神様から無罪であると宣言していただくことはできないということです。人は律法を全部守ることはできませんし、一つでも守れなかったら律法全体を守れなかったことになるからです。律法を守って義を獲得したいと願う者はどれだけ頑張ってもいつまでたっても神の目には罪人です。人は自分では自分自身を義とすることができません。自力で自分を救うことはできません。人は皆神様の法廷での永遠の裁き、永遠の死の有罪判決を待っていました。しかし信仰者には無罪が宣告されました。どうしてですか？私たちは16節で3回も繰り返されている表現に注目する必要があります。それは義と認められるです。一定の条件をミッションをクリアして神様から義を獲得するや自分自身を義と認めるではありません。人が何かを得るために一生懸命自分で努力することは自然なことのように思えます。人々はこの努力を良いもの、美しいものとして称賛します。世の中はこういった報酬の理屈が支配しています。しかし信仰者の救いにおける神様の法則は全く違います。それは神様の愛です。神様はここに集まった私たち一人一人をこの世界を作るずっと前から愛しておられます。私たちをキリストにあってあらかじめその時にご自分の民として選んでくださいました。これ私たちに救われるだけの資格があったからではありません。私がまだ神様を知るずっとずっと前に起こったことです。まだ私たちが神様を知る前、キリストが私たちのために死なれました。キリストが死に、信仰者である私たちが生きるためです。パウロは私たちはこのキリストを信じる信仰によって義と認められたと言います。律法の遵守が人を義と認めるのではありません。律法の役割は人を救うものではありません。信仰によって義とを認められます。この信仰もまた神様からの賜物です。神様の愛の現れです。今日のメッセージをまとめます。私たちはキリストを信じる信仰によって救われました。キリストは父なる神に完全に服従し贖いの技をなされました。このキリストのなされた技が自分のためだと信じる者にはキリストの義がもう与えられました。義と認められました。義人は人の国籍や出身地、血筋、家柄、学歴、宗教的な熱心、律法を全部守ったかどうかによって与えられるものではありません。私たちは神の愛によって義とされました。もうすでに無罪が宣告された身分です。 もう一度繰り返します。主イエスを信じる人は義と認められました。しかしこの地上を生きる間、信仰者は罪との戦いに敗れつまずくことがあります。ないとは言いません。心配ですか？でも恐れることはありません。信仰者が陥った罪によって義と認められた、無罪判決が下されたことが有罪に変わることはないからです。私たちは救いから脱落するようなことは決してありません。どうしてですか？イエス様が2000年前にもう私の罪を背負って十字架にかかってくださったからです。イエス様は私の罪をどれくらい背負ってくださいましたか？全部です。私の過去の罪、現在進行中の罪、これから将来に陥るであろう罪まで全て背負い許してくださいました。同時に私たちはイエス様の義が天下移されました。私たちの罪はイエス様に来ました。イエス様の義、キリストの服従の技は完全です。つまずいてもまた主に立ち返ることが私たちには許されています。ペテロは恐れていました。ユダヤ主義者たちによって自分の評判が落ちることを恐れて、彼らの間違った主張に屈してしまいました。私たちは何も恐れることはありません。私たちの恐れは取り去られたからです。どんな恐れですか？究極の恐れです。神様の法廷に立ち有罪とされるかもしれないという恐れです。私と皆さんはキリストの福音を信じることによって義と認められました。何も私たちの無罪宣告を揺るがすものはありません。この平安を持って福音の真理にまっすぐ歩むことのできるこれからの1週間となりますように願います。お祈りをいたします。聖なる神様、私たちは自分自身を義とすることができません。でもどこかで頑張ろうとするところがあります。それは私たちの中に不安があるからです。こんな私を神様愛してくださるのか、こんな私、イエス様が私の救いを取り消してしまうのではないかという恐れです。でももうすでに私たちは無罪宣告をされました。キリストの義が私たちに与えられ、私たちは喜びを持ってあなたに向かって歩んでいくことができます。つまずいてもすぐに立ち上がり、あなたに立ち返ることは許されていますし、これからもそうしたいと願っております。主をどうか私たちにキリストの義にある平安をお与えください。その平安のうちにこの1週間も生きていくことができますように導いてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。